皆さん、おはようございます。途上の読み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、福音を受け、立ち、保ち、生きる。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、15章、1節から2節まで。兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。今までは、御霊の賜物、あるいは教会における礼拝や集会のあり方、それらの問題について語ってきたパウロでありますが、今度は福音の中心の出来事、ここに目を向けていくんですね。この箇所を学んでいきましょう。一番目の質問。パウロが述べ伝えた福音は、彼自身は誰から教えられたのでしょうか。もちろんパウロは、あのダマスコ途上の道において復活のイエス様に出会いました。3日間盲目の中で、彼は神様から具体的に直接的に啓示を与えられ、自分自身が歩んできた道がいかに間違っていたかということを知らされ、その中で最も大切な、彼の人生を大きく変える福音の真髄を復活の主イエス様から直接教えられた。このように考えることができるわけであります。その3日間の盲目、それは暗闇でありましたけれども、そこに一条の光、福音が鮮やかに輝き、彼の人生はこの光の中に歩む人生へと導かれていったんですね。目から鱗のようなものが落ちて、彼の盲目が解放されて、今や自由に大胆に、この地上において、どこにでも彼は福音を述べ伝えていくものとして立ち上がっていったわけであります。この福音ですけれども、パウロはもちろん自分は神様から、イエス様から直接教えられたのだという確信を持っていたわけでありますけれども、とともにその福音を使徒たちと分かち合い、いよいよ自分の立つべき福音がどういうものであるかということを、ここに固く立つことができたんですね。パウロの語る福音は彼一人のものではなくして、使徒たちみんなが共有するものであって、すなわち、この信仰告白、この福音の上にこそ、神の教会、主の教会は立て上げられていくのですね。ですから、パウロは神様から直接受けたとともに、その福音を使徒たちと共有していたと、このように理解することができますね。また彼は、コリント教会の信徒たちにどんな事実を再確認することを求めているのでしょうか。この後に書かれているわけでありますけれども、イエス様の復活、この事実がどんなにキリスト教の信仰にとって大切なことか、この復活の事実をしっかりと確信し、そこに立つことが自分たちにとって重要なことであるということをパウロは語り、コリントの教会の人々が異言を語るとか、そういった現象ではない、この福音の真髄、イエス様が十字架において、私たちの罪のために死んでくださったとともに、三日目によみがえってくださったという、この永遠に変わらない、この真理をしっかりと受け止め、固くこの真理に立つことを、コリントの教会の信徒たちに願っているわけであります。それはなぜでしょうか。何度も言います。私たちは、この信仰告白、イエス様は神の子、キリストです。救い主です。神が人となられたお方であって、私たちの罪のために十字架に死に、三日目に蘇ってくださった。そのことを通して、永遠の敵である死をも滅ぼし、私たちをあらゆる罪から解放してくださった。ここに救いがあり、ここに福音があり、ここに神様の愛があるのだ。このような、根本的な福音、それを確認すること、いつもそこに立つこと、これが必要なんですね。教会は決して目新しいことに目を向けて、今の人たちに受け入れやすいことだけを語っていけばいいのではないのです。むしろいつも最初の愛、一番大切な根本、土台、教会の立つべき岩、そこに目を向けること、これがパウロがコリントの教会の人たちに願ったことであるわけです。敵よ、あなたは誰から福音を聞きましたか？私たちも誰から福音を聞いたのか？ああ、あの時私はあの人から、あの牧師から、あの集会において初めて 福音に触れたのだな、そしてその福音が本当に自分自身に正しく伝えられた、だから自分は今このようにして主に従うものとされたんだな、と、このようにこの振り返ることは大切ですね。あなたはいつどのようにして福音を受け入れましたか。まあ、聞くこととともに、その聞いた福音を自分自身が自分自身の人生のすべてをかけて受け入れていくという明確な決断、これが信仰告白ですね。私は大学1年の夏に、7月の28日でしたか、神様の前に自分自身この御言葉に立って生涯を生きたい、私はイエス様を信じますと、この真夜中ですね、一人で起きて神様の前に祈ったのであります。そして次の朝目を覚ますと、そしてそのキャビンからですね、外に出ると、なんと今まで見たことのないような明るいこの景色が自分の目に飛び込んできたことを覚えていますね。世界が変わった、そんな感覚を私は信仰告白をし、イエス様の福音にしっかりと立ってこの上に歩み続けていくのだというこの決意を表明したときに、私の人生は全く新しくされたというこの経験を持っていますね。あなたはどうでしょうか。これまで福音を疑ったことはありませんか。自分の人生は福音の上に築かれていると確信していますか。このような質問はいつも自分自身に対して正直に問いかけることが必要なんですね。私たちは福音に立ちます。でも現実にいろんなことが起こってくると、本当に神様はイエス様をよみがえらして、そのイエス様がいつも私と共にいてくださるんだろうかと、時に疑問に思うようなこともあるかもしれません。でも絶えず十字架の主を見上げていくのです。御言葉に心を注いでいくのです。そうすれば必ずこの岩、どんなことが起こっても揺れ動くことのないこのキリスト様の岩の上に自分自身が置かれていることに気づくはずであります。そして自分の人生はこのイエス様の十字架と復活、そして再臨というこの出来事の中で保たれ、導かれ、祝されていくのだということを確信していっていただきたいと思います。2番目の質問であります。なぜパウロはよく考えもしないでという言葉を用いたのでしょうか。まあ、これは福音というものは単純ではありますけれども、それは深いものであるということですね。そして聖書自身もたくさんのこの書簡から、あるいは歴史書、あるいはいろいろな予言書、そういったものによって成り立っているわけです。深い思想がそこにはたくさん、お宝のようにあるわけですね。ですから私たちはよく神様から与えられた知性を用いて御言葉を学んでいくならば、いよいよ素晴らしい神様のこの宝物を見出すことができるんですね。ですから頭を用いないで、このただ単純にこの上辺だけのことで満足するのではなくして、もっとよーく御言葉を思い巡らすことを通して、御言葉に含まれている神様の愛と真実、また神様の力を経験していくことが大切なんですね。よく考えもしないでとパウロが言うのは、私たちは御言葉をもっともっと思い巡らし、あの詩篇の一編に書かれていますね。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。これは神様のお言葉を思い巡らす、よく考える、深く神様の御言葉を自分自身の人生に照らし合わせながら、神様が何を自分に求めておられるのか、自分にどんな祝福を与えてくださったのか、このことを思い巡らしていく、よく考えていく、このことが大切であるとパウロは言ってるんですね。彼はどんな確信を持っていましたか。それは、考えれば考えるほど、思い巡らせば思い巡らすほど、御言葉は豊かな味を持つものであるということなんですね。ですから単なる盲信、とにかく信じればいい、とにかく従えばいいとパウロは言うのではないんです。あなた方に知性を神様は与えておられます。だからその知性を正しく用いて、御言葉をもっともっと深く学びなさい。そうすればいよいよ確信は強められていきますよ。神様のお言葉は、学んだらば信じられなくなるようなものではない。むしろ学べば学ぶほど 深い確信が与えられていく、これが神様のお言葉です。こういう確信をパウロは持っていたのです。だから、よく考えもしないで信じるのではなくして、よーく考えて、素晴らしい福音の命に触れてほしいと願っているのです。昔はですね、賛美の中に、ただ信ぜよっていう、このただ信ぜよという言葉がキリスト教会の中で用いられていました。この言葉はパウロの主張に真反対な考えを表現したものでしょうか。もちろん無双ではないんですけども、この言葉で言うと、あまりいろんなことを考えるな。とにかく福音だからそれを信じればいいんだよという、こういうこの言い方に受け取られやすいわけですね。でも、これはよく考えた後、でも信仰というものは単なる理屈ではない。ただ幼子のように単純によく考えた後、その事実を、御言葉を受け入れる、信じる、このことが必要なのだ。よく考えなさい。でも信仰とはまさにそのところを通り抜けて、神様の愛と真実を信じる、ただ信じる、この行為なんだ、という、こういうことを言っているんですね。何も考えないで信じなさいということではないのです。信仰とは、私たちが十二分に考えた後、この御言葉は本当に主のお言葉であると、ただそのように受け入れていくという、この行為が必要だという、この意味です。敵よ、キリスト教は神道などとどこが違いますか？神道というのは、よく言いますね、教理がない、教えの内容がないということであります。でもキリスト教は、きちんとした神様のお言葉、それに基づいて一つの体系的な思想が、この聖書の中から汲み取ることができるわけであります。知性を土台とした教えなんですね。あなたは信仰を決断するまでに福音の内容をどれだけ吟味し、検討しましたか？もちろん、千差万別でありましょう。本当にただ信ぜよということで、自分自身の罪を聖霊様に示されて、その場で何にもよく分かっていなかったけれども、でも自分の罪が分かり、その罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったという、この事実をただ信じて救われ。救われた後、福音の深さ、広さを知らされていったという、こういう経験をした人も多くいると思いますね。福音の内容を信じる前に十二分に吟味し、そして検討した人というのは、そう多くないのではないでしょうか。ですから、むしろクリスチャンとなってから、聖書の人間観、世界観、人生観、神観をあなたは深く学んできたでしょうか。これが大事なんですね。聖書は私たちの生き方すべてを包含したところの一つの体系であります。一部だけを知っていればいいということではなくして、御言葉を深く読んでいくならば、私たちはあらゆる現実の問題に対して原則となるべき神様のお心を、真理をそこから汲み取ることができるわけですね。ですからぜひ聖書をもっともっと深く、そして真剣に学んでいっていただきたいと思うんですね。あなたは自分の信じる福音を正しく説明できますか？このことについてペテロはこのように言ってますね。ペテロの手紙第1、3章の15節。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できるよう用意していなさい。これは命令なんですね。聖書は私たちに自分の信じる福音を正しく説明することのできるように準備しなさいと、このように言っているんです。では、あなたに求められていることは何でしょうか？御言葉を学ぶ時間を取るということであります。御言葉をもっともっときちんと学ぶ、この心を持って主に祈り、その時間を確保することであります。今、ディボーションタイムで御言葉をこうして語っています。何度も何度も聞いてください。今、コリントの第一の手紙をずっとやっています。聞いていくならば全体的にコリントの手紙を通して神様の言わんとしていることをしっかりとつかむことができるはずですね。3番目の質問に入りましょう。しっかり保つとはどういう意味でしょうか？しっかり保つということは、自分の心に刻んでいく、この福音が自分の生活の基本としてどんな時にもしっかりと意識されていき、自分のあらゆる行動が福音に基づくものとしてなされていく、 これがしっかり保つということですね。持ち続けていくということ、その福音に生きるということ、これが大切なんですね。御言葉は単に知的にそれを理解するだけではないのです。自分の生き方の中に福音を形作っていく、表していく、このような生き方がしっかりと保つという生き方ではないでしょうか。また、パウロは救いは最後まで福音を保ったとき初めて与えられるものであると言っているのでしょうか。まあこのところに福音の言葉をしっかりと保っていればこの福音によって救われるのですと、このしっかりと保っていなければ救われませんよと、このように理解できるようなこの言葉になっているから、ある人たちはだから救いというものもこれは途中でなくなってしまうものだ、一生懸命に自分自身でこの福音を握りしめて努力していかなければ、この福音に生きるという具体的な生き方をし続けていかなければ、途中で誘惑にあって、罪を犯して、そして神様から離れてしまったならば、その人は救いを得ることはできない。どんなに一生懸命にそれまでずっと30年、40年信仰を続けてきたとしても、誘惑の中で罪を犯して、神様の御言葉に反することを行ったならば、その時、その人は永遠の滅びに至ってしまう。どこまでも信仰は最後までしっかりとその信仰を保つというこの出来事がなければ救いに至らないのだと、このように解釈する人も起こってくるわけですね。これは違いますね。しっかりと保っていればこの福音によって救われるのですというのは、私たちが福音の中に生きている、そのことを生き続けているということは、すなわち救いの中に留まり続けているということだ、ということなんですね。そして福音の最も深いところの福音の完成というか、救いの完成というか、この事柄は私たちが最終的に信仰を守られ、主の再臨に出会うか、天に帰るか、それは人によって違いますけれども、でもこの地上での旅路を終えて、イエス様と顔と顔と見合わせるときに、私たちは本当に、ああ、これが救いなのだという現実の喜びを深く噛みしめることができるんですね。もちろん私たちは今も救われています。でも、福音の言葉をしっかりと保って、そしてこの信仰の戦いを戦い抜いていったときに、私たちはこの福音によって完全な救いを自分自身の身に経験するということですね。今はまだその前味のようなものであると言っても言い過ぎではないかもしれません。だから私たちの信仰生活は継続性のある信仰生活であります。そのことをパウロは大事だよと私たちに命じているのです。敵よ、あなたにとって福音はどんな役割を果たしていますか？罪人が一方的な神様の愛と恵みによって許され、そして許されるばかりか、神様の福音を語る者、生きる者として支えられ、どんなに愚かであったとしても、神様の恵みはそれに増して豊かに与えられて、そして生涯を神様と共に生きていくことのできるその幸い。これこそが福音なんですね。私にとってみればまさに、この福音なくして今はない。自分自身の人生の土台はこの福音である。福音によって生かされている、許されている、愛されている、支えられている、そして豊かな祝福を受けているのだと心から確信できるんですね。行いによる救いではありません。恵みによる救いであります。イエス様の十字架の血潮は、すべての私の罪を完全に清めてくださる、この力ある許し、清めであります。いろいろな問題に遭遇してきたこれまでの歩みを振り返り、福音によって与えられた慰め、力、勝利、希望、喜び、解放を列挙し、主に感謝しましょう。私たちは振り返るとそこに神様の愛と憐れみを見出す。これが信仰生活であります。あの時も神様は慰めてくださった。あの時も御霊様が導いてくださって、うなだれていた私の頭をあげてくださって、そして十字架の血潮を見させてくださった。あの時もイエス様は私に喜びを満ち溢れるようにしてくださった。 自分自身の力のなさに苦しみ、自分自身の愚かさの中に絶望感を抱くような、そんな状況の中で、神様は、私はあなたを愛している。私はあなたを決して見捨てない。我が子よ、私の羊よと、絶えずそのように語りかけてくださった。思い出せば一つ一つが、本当に主の憐れみであります。私たちの信じるこの福音は、罪人を許し、生かし、強め、主の器として用いてくださる福音であります。ただ、単純に信じて、そして御言葉に深く教えられて、しっかりとこの福音に立つならば、私たちの人生はまさに救いの恵みを豊かに味わいつつ、そして最後に、本当に救いの素晴らしさを全人格、全存在を挙げて経験することのできる素晴らしい特権を与えられているんですね。この恵みにしっかりと立って、この福音を人々の前にしっかりと表していきたいと思います。途上の歩み、ディボーションタイムでした。